講演、補装具費支給制度の適正な理解と運用について。補装具費日常生活用具に関する研修会から、後編。先月号から引き続き、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部福祉用具専門官、障害福祉専門官の加藤春久さんの講演をお届けします。講演の資料は日盲連のホームページからダウンロードすることができます。ぜひご利用ください。 URL は http://news.org/alr/news/news/division/div/ON-news/14100-4-jigyou/ です。なお、講演の内容は平成27年3月5日時点のものです。あらかじめご了承ください。
この研修会、いわゆるその障害当事者の方々だけではなくて、行政の方々にもお声掛けをしていただけるというところで、いわゆるその行政の方々に対してちょっと考えていただきたいこと、逆に当事者の方々に聞いていただいて、あ、こういうふうに考えている、考えてほしいというふうに国は考えているんだなということをちょっと、理解をいただければなと思いますけれども、まず補装具の判定における留意事項ということですね。で、前半のことも言いました。で、補装具の判定には、やはり、なかなかその必要性であったりとか、どういったものがこの方に適当なのかっていう、適切なものなのかということについては、やはり市区町村も含め、中には厚生相談所でも、やはり専門機関というのも迷うところがやはり出てくるわけでございます。そういった場合にはですね、どういったものを支給するかどうかということについては、まず、これ、例えば、いろんな相談があるわけです。これ言ったものが欲しい、こういったものを補装具で給付して欲しいというようなことがあるわけですけれども、まずはそれが補装具に当たるかどうかというようなことを、まずは考えていただくと。で、そういった場合には、やはり補装具のですね、基準という3点、その3点に該当するのかどうかというようなことを考えていただく。また、告示の基準の中で、本当にその種目として挙げられているものなのか、挙げられているとすれば、その中に入ってくる、いわゆる告示に合致をするものなのか、それともやっぱり特別な判断が必要なのかというようなことを、まずは考えていただくことが必要かというふうに思います。で、まずその補装具とですね、日常生活用具の大きな違いと言いますのは、やはり体への適合を図るように製作されたものっていうのが、まず一つ、大きな要件であろうというところでございますし、また、同一の製品について、長期間にわたって継続して使用するというようなもの。これについては、いわゆるその、そうですね、義肢とか装具という部分については特に多いんですけれども、いわゆるその治療の過程の中で、保険でも、いわゆる治療用装具という制度が利用できる場合がありますので、そういったものとの住み分けといったようなことも、ここの基準には、入っているというところであります。で、特に補装具の場合はですね、その機能の部分も含めてなんですけれども、あれば便利。希望しているからという理由だけではなかなか支給にはつながらないというようなことについてはですね、これは行政の方もそうですけれども、制度を利用される方々にもそこら辺はちょっと踏まえておいていただければなというふうに思います。で、それを踏まえてですね、補装具の役割というところで、この、希望されている補装具が、日常生活や、就学就労などの社会生活において、この補装具を使用するということによって何がどのような形で実現して、いわゆる共有する人権を尊重した自立生活支援に役立つのかというようなことを、まず考えていただくと、その上で補装具の役割とその機能ということをちゃんと考えて、判断をいただきたいなというふうに思っております。そういう意味でその税の世界でございますので、限られた財源の中で、公費で作成する補装具で叶えられるということについては、やっぱり一定の限度があるというふうに、今現状では考えざるを得ないというところがありますので、そこについてもご理解をいただければなというふうに思っているというところでございます。 制度全体の話についてはですね、まあ、ここまでなんですが、まあ、今の現行の補足の制度の中でですね、例えば市区町村や、まあ、例えば当事者団体の方々からもですね、いろんなそのご要望をいただいてますので、それに対してこれまでに、厚生労働省の方で出しました Q&A ということについてですね、少し、紹介をさせていただこうかなというふうに思っています。まあ、時間の範囲でちょっと端折ったりしますけども、話をさせていただこうかなというふうに思います。で、若干途中入れ替え、場所が入れ替わっているところがありますので、そこについてはコメントさせていただきます。まず一つ目の Q で、盲人や安全杖の基準の中に、平成22年度にこの基準を見直した際にですね、身体支持併用の杖といったものも基準の中に、入れ込んだというところにであります。で、当然、まあ、身体支持用ということでありますので、この杖については、やはり下肢に障害があったりとかっていうような方になるのではないかという前提のもとにですね、肢体不自由の手帳というものが必要なのかどうかと、その給付を考えるにあたって、肢体不自由の身体障害者手帳の所持は必要ですかということを、これは行政の方からですね、ご質問をいただいたというところです。で、これは、まあ、高齢化ですとか、そういったことにも伴って、要望、ニーズに合わせて、取り入れていったものということでありますので、手帳の所持というものについては必要はありませんということを、回答をさせていただいたということであります。ですので、歩くことに不安が出てきたりとかですね、やはりちょっともう、さすがにその前方を確認するだけの白状だけではなかなか行動が安定しないというところで、やっぱ体の支持を支えるような杖も必要ということがあれば、これについてはご相談、市区町村の方にご相談をいただければというふうに思います。次、まあ、眼鏡ということでございます。で、 9-2 眼鏡においてはというところでですね、このいう種目、補装具の種目を立てております。で、この種目の中にはいわゆる矯正眼鏡、遮光眼鏡、まあ、弱視眼鏡というような形で、複数の構造ということで、示しをしています。で、補装具については、まあ、原則1種目について1個ということは先ほどご説明させていただきましたけれども、いわゆるその種目眼鏡という中でありますので、どれか一つにすべきなのかということのご質問をいただきました。で、これについてはですね、まあ、眼鏡という中には今も説明をしたような形で、まあ、3種類の、ものが入っているわけですけれども、その用途といいますのは当然ながら異なっているということでございます。ですので、まあ、眼鏡という種目の中でも複数支給するということについては可能であるというふうに考えています。ですから、例えば矯正眼鏡と遮光眼鏡というような形で給付をするというようなことは可能ですというところの考え方でございます。で、ですので、まあ、眼鏡の支給にあたりましては、まあ、個々の方の視覚障害の程度ですとか生活環境などを踏まえて、まあ、個々の状況に応じて、矯正や遮光、まあ、弱視眼鏡というものを同時に支給ということはありえますということを、回答をさせていただいたというところでございます。で、ここについてですね、それぞれ、まあ、3つ出せるんじゃないかというようなことで、ご質問をいただく場合があるんですけども、それはあくまでも補装具の、給付、いわゆるその原則1種目1個、最大でも2個という範囲の中で、複数というふうにお考えをいただきたいということで、追加でお話をさせていただいているというところでございます。次、9-7という形で書かれています。遮光眼鏡についてです。で、これは平成ここは平成22年の改定でですね、それ以前はいわゆるその網膜色素変性症で白子症、先天性無光彩、水体肝体ジストロフィーという4つの疾患の方だけに、まあ、給付がされていたというところで、実はここのところでですね、平成20年のところで、いわゆる疾患の限定というものを外すということによって、本当に必要な方、いわゆるその遮光眼鏡が必要な方の対象像というものについて明確をさせていただいたというところでございます。で、そういった中のでいわゆるその遮光眼鏡を、給付するときの、考え方の中でですね、いわゆるその矯正眼鏡、矯正機能のある遮光眼鏡を給付することは可能かどうかというようなことをご質問をいただいたところです。で、この矯正眼鏡といいますのは、いわゆるその屈折異常とかですね、がある方、いわゆるその視力の矯正ができるというところでございますので、もともとやはり視力障害で手帳が給付されている方が対象というところでございますので、遮光眼鏡を必要とされる 視野障害だけの手帳の方々については、その矯正機能ということをつけることは適当ではないと考えますということの回答をさせていただいております。で、また、視力障害の、手帳の交付を受けている方であれば、矯正と遮光という、それぞれ両方の機能を持った眼鏡を給付を受けたいといった場合があるわけでございますけれども、その時のその、いわゆる基準額の考え方について問われたとところであります。で、ここは、いわゆるそれぞれ遮光眼鏡と矯正眼鏡、それぞれの基準額があるんですけども、それを単純に足していいのかという、ご質問を受けたというところです。で、それについての考え方なんですが、いわゆる遮光眼鏡には、いわゆるその、一般のそのメガネの前にクリップで留めるクリップオンタイプの掛けメガネ式っていうやつですね。というものと、その眼鏡そのものに、いわゆる着色をして遮光機能を付加するというような二つのパターンがあります。ですので、どちらを選択するのかどうかということについても、見極めた上で考えてくださいと。で、その上でですね、単純にその遮光眼鏡の基準、プラス矯正眼鏡というような考え方ではありませんということをお話をさせていただいています。で、また、常時一体的に使う、つまりはその着色をするというパターンでいくという場合については、遮光眼鏡の中に、いわゆるその矯正レンズを使うことができるような基準になってますので、その基準の中で対応をしてくださいということをお願いをさせていただいているというところであります。次ですが、ここはですね、いわゆる白杖の給付について、いわゆる毎年、毎年2月3月ぐらいですね、いわゆる全国の、障害福祉官を担当している、担当課の方々に お集まりをいただいて、課長会議という名称でですね、開催をしているんですが、その中で、いわゆるその盲人安全杖について、いわゆる普通用と携帯用というようなもの、まあ平たく言ってしまうと直上と折りたたみなんですけれども、それぞれについてですね、まあ補足費の支給を行うように配慮をしてくださいということを、これは2年前のですね、課長会議でお話をさせていただいたということについて、で、これの考え方を問われたものです。いわゆるその2本目っていうのは、それはスペアっていう意味ですかっていうことですね、いうことを、お話を質問をいただいたというところです。で、補装具の給付については、いわゆるそのスペアというを給付をするという考え方はありません。これはどの種目においても、これは共通的な考え方ですけれども、例えば修理が必要な場合があるので、2つくださいというようなご要望は確かにあることは承知はしてますけれども、そこに対してのスペアというような給付は考えてはいないというところです。ただ今回その、この直上と携帯用と両方についての給付の範囲をということについてはですね、それぞれやはり直上と折りたたみといいますのは構造ですとか用途が別であるというふうに考えられるということでございますので、同一の種目であってもですね、複数の支給を認めることは可能であろうということを、考え方をお示しをさせていただいたと。まあ、それを踏まえながら、個々の、方々の状況に応じて、直上と折りたたみっていうものを、それぞれ一本ずつというところで給付することについて配慮をお願いしますということをお願いさせていただいたというところです。ですので、まあ、2本出るから折りたたみと折りたたみというような、使い方ではなく、それぞれ用途や構造が違うんだということを、前提に配慮を求めているところでございますので、そこについてはご理解をいただきながら利用していただければなというふうに思っております。はい、であとはそうですね、2つ掲載をさせていただいておりますけれども、これは平成25年の4月からですね、障害者総合支援法になったところで、いわゆる難病の方々を、まあ、障害福祉サービスの対象とするという中で、ご質問をいただいたところです。1つ目は手帳を持っていらっしゃらない難病の方々に対するその遮光眼鏡の給付についてです。で、まあ、難病の方々もですね、皆さん方と同じように手帳を持っていなくても障害福祉サービス、まあ、補装具の費も含めて申請ができるようになっています。その中で、まあ、必要性を判断をさせていただきながら必要であれば補装具も給付、またその他の、まあ、例えば同行援護とかですね、そういったようなそのサービスというものも、その必要度に応じて利用ができるというような仕組みになっているというところでございます。まあ、ですのでそういった部分についてはですね、障害の程度とかそういった部分についてはしっかりと補装具費の支給意見書などを 通じながら、それぞれの必要性を判断をして、給付をというところで考えておりますので、場合によっては支給されないようなこともありますということをしっかりと理解をしてもらってくださいということをお願いをしたことがまず1点目です。であとはですね、強制眼鏡についてもなんですけれども、難病の方々で手帳を持たない方々について、給付の希望があったときはどうするのかというようなことの考え方なんですが、まず強制眼鏡については皆様方が視力障害、すみません、視覚障害のですね、手帳の申請をしていただいた際に、いわゆる強制後の視力を参考にして手帳の判断をさせていただいてますので、その視力障害の認定そのものが強制視力で判断をするというものでございますので、強制眼鏡を使用してもですね、手帳の対象となる程度の障害があるという方を対象とすることが適当ではないかというふうなことの考え方を示しをさせていただいたというところでございます。で、こういうような中でですね、いわゆるその今制度のガイドライン、技術的助言ということを各市区町村さんにもお示しをさせていただきながら、また制度の運用の中でそれぞれの皆さん方の申請のニーズなども踏まえた上で、いろんなご意見やご質問をいただいた中でですね、今国がお示しをしている、いわゆる Q&A という形でお示しをしているのを今ご紹介をさせていただきました。また、今後も制度の運用にあたって、一つ一つお答えしたものを全て挙げるかという話ではありませんので、やはり共通的に全国的にはご承知をしていただきたい内容については、今後も Q&A なんかをですね、充実をさせていただく、いくというようなことを考えているというところです。おそらく、パブリックコメントにかけてまず素材の話とか、その辺についても、おそらく何らかのですね、ご意見やご質問というものが出てくるだろうと思ってますので、そういった部分についても、実際の運用がうまくいくような形の
補装具費、日常生活用具に関する研修会について、
また
詳しくは日毛連事業部までどうぞ。電話は 03-3200-1102 です。
運用の改善といったことに、
以上で2講演、補装具費支給制度の適正な理解と運用についてを終わります。